三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週は朝ドラに牧野富太郎博士をの会から事務局長の中島暁さんと事務局次長の松田雅子さんお二人お迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
朝ドラ牧野の会、会長には佐川町町長の堀見和道さん、副会長に高知県立牧野植物園園長の水上はじめさん、司ボタン酒造株式会社竹村明彦さん、お地町町長小田康之さん、こういった方々が就任なさって活動中ということなんですけれども、はい、やはり佐川町出身の偉大なる植物学者牧野富太郎博士を全国の皆さんにその魅力を知ってほしいというような願いを込めて NHK の朝の連続テレビ小説に取り上げてもらえればもう最高じゃないかということで皆さん ね今活動していらっしゃるということなんですが、中島さんと松田さんが活動してて感じていること、喜びなどはいかがでしょうか。中島さんは。
そうですね、非常に手応えがありますね、
はい、
誰も反対しないそのことに対して、
うん、
そういう点ではすごく、まあ、やりやすい取り組みになるんじゃないかと思ってます。ただその NHK さんが取り上げるかどうかっていうのは決めることですのでね、そこがまあその壁をどう突破するかというところの知恵はね、これから出さなきゃんかなというふうに思っています。
はい、松田さんは。
活動していての喜びなんですけど、まあ、一応ホームページを担当させていただいているということで、いろんな方々にお会いしていろんなお話を聞くことができるっていうのはすごくありがたくて、例えば佐川町の牧野富太郎ふるさと館ではすごくこう住民の方がこう情緒豊かな感じでですね、牧野先生の残した句をですね、こういうふうにおしまなと一緒に観光客の方にプレゼントしていたりですね、
しおりですね、
しおりですね、
大事にされてるよね、
もうすごく大事にされているんですよね。そういう一つ一つのことを記事にしていけれるっていうのは元佐川町民ですので、やっぱりもう本当にこれは私ももうこれ最後の仕事なのかなと思った
何をしてるんですか。
いや、なんかちょっとこう呼ばれてる感がしてちょっとこれは頑張らんといかんなと思ってます。
改めて牧野富太郎という人について中島さんは感じることはありますか。どういう人だったのかということも含めて。
そうですね、夏目漱石の弟子がちょっといい話という本を書いてるんですけど、その中で牧野富太郎が、まあ、植物で子供を連れて行ってね、そのことのことを書いてて、子供がね、まあ、おんちゃんよね、おじさん、この木何の木って聞いたんです。そうするとね、牧野富太郎がにっこり笑って、この木はね、杉の木だよ、杉という名前なんだよと答えたわけね。普通ならばね、こんなこと知らんかみたいな感じですね。でも杉というありふれた木でも一つの植物として差はないわけ、珍しい希少植物だからありがたいんじゃなくて、次は杉自身の固有の良さがあるわけだ、そういうことを知ってるので子供にもね聞かれて、 ゆっくりとねっこりとね、新しい、まあ、種を発見したと同じような気持ちですよね。子供からしたら、あ、杉なんだとで残るわけでしょ。そういう、まあ、人柄みたいなのがやっぱり今も愛されてる、続けてる理由になってるんじゃないかなというふうには僕は思ってるんです。
雑草っていうくくりはないと、その一つ一つにちゃんと名前があって、一つ一つが一生懸命生きているっていうようなことを考えておられるということで、本当に植物の精って自分で言われてますけど、
はい、
ある意味もう本当に狂気の世界ぐらい行ってるところもあるんですよねですけれども、例えば朝ドラでなぜそういう風になったのかっていう、そのなぜここまでっていう、そういうのもちょっとこう描かれているのを見てみたいなって思いますね。
牧野富太郎先生ご自身、奥様との間にお子様が大勢いらっしゃるんですよね。大家族を養いながらもやはり自分の研究を捨てることができなくって、貧困の中でもその志を遂げる、先ほど松田さんがちょっとおっしゃったんですけど、狂気にも近いような情熱っていうようなものはなくしてはいけないもの、でもどっかでやっぱり捨ててきたものであったりする、 当にいろんな面をお持ちの方ですよね、牧野先生はね。
そういうふうに思います。
ね、
あの末さんもそうなんですよね。末さんもよくついてきたな、まあ、同志としてですよね。このうち の, あの貧しさは勉学のためだから恥じることはないって子どもたちに言って聞かせてるっていうのがもうちょっと信じられないですね。
私もあの牧野植物園に行ってあの牧野先生の生涯っていう展示があるじゃないですか、はい、あれを見て読んで思いました、
はい、
もう末さんのその執念というか、
はい、
旦那の夢は私の夢みたいな、そういうような愛を超えた何かあれは何でしょうね。
末さんも標本の片付けとかを手伝っていたってい
う
の
が、そうそう
そう、ね、びっくりしますよね。本当に
牧野の凄さをね、分かってたんじゃないと思うんですね。
そうですね、尊敬されてるところがやっぱりね、
一番の理解者だったんですよね。
同志であったと思うよね、
そういう不祥不随、夫婦全財ですよ ね、
は
い、
そうです
ね。朝ドラにぴったりじゃないですか。
そうでしょう、見てみたいでしょう。
見てみたくなりました。
あの皆さんで見たいという夢を本当に叶えられたらと思います。
ね、はい、あの前半でもお伺いしましたけれども、私たちにできること、まずは署名なんですよね。署名用紙が置かれている場所についてご紹介させて、いただければと思っております。佐川町で旧浜口邸牧野富太郎ふるさと館、司ボタン酒造の酒ギャラリー補邸、麒麟館、八金の店の前、島崎商事物産販売所、越知町横倉山自然の森博物館となっております。
署名だけじゃなくてね、やっぱり、はい、その牧野の植物展もありますしね、今英国の旧王立植物展やってるのでね、
はいはい、
そういうところへも行っていただいて、本当に県民の皆さんも牧野を、まあ、そういう施設へ行っていただいてね、知っていただくことはやっぱり力になると思うんですね。
そうですよね、うん、特にね60周年ですのでね、開園してから今年は、うん、そうそう、牧野植物園、う
ん、ただ一筆も大事なんですけど、そうやって思いが多くなった時に、僕は多分 NHK の方もね、分かっていただけるというふうに思っています、う
ん、それでは会の今後の予定やビジョンについて松田さん。
あのとにかくその牧野先生が全国のあの草花を採集されて全国を歩いていらっしゃるんですよね。朝ドラ牧野の会の会員でも県外から高知に来られている方がいらっしゃって、あのその方の協力なんかで、例えばその練馬のグループの方にこの活動を知っていただいて、こうお互いにリンクしていけるような、
うん、
機会があれば本当に私たちもいろいろ行きたいんですけど、どこまで可能か分かりませんけれども、そういう全国での連携、早から牧野さんの記念切手ありますよとか、牧野さんのこういう資料がどうのこうのとか、いっぱい情報が集まってるんですよね。だからそういう情報を共有してリンクしていきたいっていうのが、まあ今後のビジョンだと思います、う
んはい、考えてみると、今私たちがごく自然に普通に呼んでいる花の名前、植物の名前、和名をつけたのは牧野先生なんですよね。
すごい大事な人ですね。
ですよね。
例えばその牧野野菜とか最近復活していて、ものすごくあの話題になってますけど、これもあの牧野先生が種を保管してあの研究するようにっていうことをちゃんとお弟子さんとかが遂行されて、だからそういうのですごいな、ここでも牧野さんの名前が出てきた、ここでも出てきたっていうのがいっぱいこうパラパラにあるので、分かりやすくしていくっていうことがすごく大事じゃないかなと思います、はい、
番組聞いていただいている方も牧野の魅力がねちょっとでも伝わったと思いますので、私たちと一緒にねあの活動していただければというふうに思っています。
はい、仲間に入りたいという場合などもフェイスブックページの方からご連絡いただければよろしいですね。
そうですね、
あ、はいはい、大勢仲間がもうすでに、はい、
そうです、
はい、
いらっしゃるようですが、はい、さらにさらに皆さんと共にね同じ夢を見ていきたいということだそうです。はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。